サムエル記の上第16章14節から終わりの23節までです。ここではその直前にですね、13節にサムエルは油の入った角を取り出し兄弟たちの中で彼に油を注いだ。これダビデですね。ダビデに油を注いだ。その日来死の霊が激しくダビデに下るようになったと。このように今日のところの直前にですね、預言者であり祭司であったサムエルが神様の指示に従って羊飼いであったダビデを選んで、そうして、油を注いだと。油を注ぐ神様の神の本質をですね、聖なる霊を注ぐということの象徴的な行動としてこの油を注いだ、注ぐということがあったわけです。で、それと対照的にだから14節が書いてあるわけですね。ダビデに死の霊が非常に豊かに臨んだ、注がれるようになった。ところが本来サウルという王であったから神様の油注がれていたはずなのだけれども神様の命令に従わなかった、あるいは不真実な心で神様に応えようとしたと。本当は自分の欲望で一番良いものを残したのにそれを言い訳をして自分を守ろうとしたというふうなことがあったわけですね。そういうふうに油注がれたものっていうのは特にやはりこの裁きも厳しかったわけで、そういうふうに神様に不真実なこと、神様をいわば欺こうとしたというふうなことがあったために主の霊が離れたと。そしてその逆にですね、このところが非常に、不可解だと思われると思いますね。ちょっと最初さっと読んだ時には誰でも主から来る悪霊とかですね、15節にも神からの悪霊とか16節にもまた神からの悪霊、そして、ですね、このところでですね、このように、何度も書いてあってですね、神からの悪霊なんて来るのかというふうにですね、誰でも不可解だと思います。このサムエル記は私自身も40年以上前に初めて読んだダビデがどういう人物なのかということを知るためにも、それからもう一つは通読ということで、聖書を最初からずっと読むということを聖書に触れた時から始めていたわけですね。そういう意味で、それほど意味を深く考えないでどんどんその全体を知るために読んでいった時がありますが、その時でもですね、この神から来る悪霊だとか主から来る悪霊っていうのに非常にこの不可解だったんですね。で、これはそういう初めだけじゃなくて10年20年あるいは30年読んできてもですね、神からの悪霊なんて他の箇所ではこういった表現は出てこないわけですね。そういうためにこの悪霊そのものは出てくる、主から来るとか神からのとか言ってですね、そんなふうな表現には非常に私たちは戸惑うところがあるわけです。で、これは一体どういうことかといえばですね、この悪霊の悪っていう言葉ですね、我々は悪霊といったらそのまま神の霊に全く反するサタンの霊ですね、神にすごく敵対するような非常に強力な霊を思い出すわけですが、ところがこの悪と訳された言葉自体はですね、非常にたくさんに訳されている。これはラという言葉ですね。この言葉はですね、例えば単にですね、気に入らない というような意味でも使われるんですね。創世記の28の8ではですね、前後関係がちょっと分かりにくいかと思いますので、ちょっとそれを読んでいますが、創世記の28の8にはですね、こういうような文脈でこのラーっていうことが出てくるわけですね。で、それはですね、エサウはカナンの娘たちが父イサクの気に入らない、このここの気に入らないラーって言うんですけど、父イサクにとっては、まあ、どうも気に入らないと、この種からこれ悪霊の悪とですね、気に入らないとなんか随分違うように見えますね。このラーっていうのは非常にたくさんの訳語があるわけですね。こんなふうに気に入らないとも訳されております。それからですね、もう一つできますと、このラーっていう言葉は厳しいというふうな意味にも使われるんですね。神言の中にはですね、道を捨てる者には厳しい懲らしめがあるという、その厳しいっていうのはこのラーっていう言葉なんですね。そういうふうにですね、厳しいとか重大なとか、そういうような訳にもなるわけです。それでですね、ここのところはですね、主から来るその厳しい霊、それはサウルが道を意図的に離れてしまった、背いてしまったと。そうしたら主の霊、愛と慈しみとに満ちた主の霊の代わりにですね、その裁きの霊としての厳しい霊ですね、そういうものに、そういう霊が来たということですね。ですからこのラーという言葉をですね、この悪ということでなくて、いろんな多様な意味ですね、さまざまに訳されておるわけなんですね。そういうふうに、ここの箇所はですね、そういう意味で、神様は従う者、心を砕けて従う者には絶えず良き霊、喜ばしい、あるいは力を与える霊を与えるけれども、神様に意図的に背く者に対してはですね、それに苦しめる霊、厳しい霊、そうしたものを送るということなんですね。そういう厳しさや嫌なもの、不快なもの、それもみんな悪いものですね。それで悪いともこのラということは訳されるんですけども、悪霊といったらですね、本来神と全く対立するものは何で神か置くのかというふうに思いますが、これも日本語の悪霊という言葉で受け取るイメージはですね、非常に限定されてしまうんですね。もともとはその悪っていうのはそういうふうに苦しいとか厳しいとかですね、嫌なとか悪いとかもいろんな含めてこのラという言葉を言うわけです。それで、ここのところもですね、神様がそのサウルへの罰としてですね、裁きとして与える苦しめる霊ということなんです。そういうもの、苦しめる霊がですね、彼を苛むようになったということです。で、それでサウルの家臣は15節も、あなたを苛み苦しめるのは神から来た、神があなたをですね、立ち返らなかったから、そこで苦しめる霊が来てるのだと、と言ったわけですね。裁きの霊、苦しめる霊、神からの厳しい霊だと。で、それはもうどうしようもないんだけれどもですね、その一時的にでもそうした苦しみを逃れる道があるということで、このしもべたちがですね、たてごとを上手に奏でるものを咲かさせてくださいと、神からのこの苦しい霊が、悪の霊とありますけれども、この苦しい霊、厳しい霊が王様を襲うときに、たてごとが王様の気持ちを一時的に良くすると、そういうことがあったわけですね。それでこのサウルは家来に命じて、どうかそのたてごとの名人を見つけ出して連れてこいということになった。そしたらその従者の一人がですね、私が実際にやったベツレヘムの人、エッサイの息子、盾事を非常に上手だと。 しかも勇敢な戦士であり、そして言葉も非常にしっかりした理性的な言葉であると。外見もよくまさに主が共におられると。こういうふうに言ったところが、サウルはですね、そのダビデを呼んでこいということになったんですね。そしてダビデが使えたらですね、いろんな意味でダビデは神様が共にいて優れた力があったものだから特に気に入られたと。そして王の武器を持つと非常に重要なところに取り上げられたと。そして神の霊ですね、この苦しめる霊が襲う、神からサウルを襲うわけですけども、神の霊が襲う、その度にダビデが傍らで片手ごと離れたら気が休まって悪霊が離れると、この苦しめる霊が離れたということがあります。ここではですね、このように非常に苦しい霊であってもですね、このメロディー、音楽というものがその苦しめる霊、悪の霊、苦しめる霊を覗き去ると、これ一時的であれですね、覗き去るということがある。で、こういうふうな音楽はですね、悪の霊、こうですね、苦しめる霊、神様からの厳しい霊ですらも一時的に覗き去ると、追い出すと。そういうことから見てわかりますように、音楽も霊的な力があるということなんですね。見え見えない苦しめる霊を俺を追い出すっていう、その見え見えない力を持っているということなんです。で、こういうふうにですね、この音楽のもう優れた力っていうものを、ここでは特にそのサウル王の心に来た、この裁きの霊、苦しめる霊、悪の霊と、そういったものを追い出すことに用いられたんですけども、このダビデはですね、こうしたことだけでなくて、最もそれを深い意味のある使い方をした人でもあったわけですね。それはこのダビデが詩人でもあったということです。そしてこの詩編の中にはたくさんの詩がダビデの詩と書かれてあります。ダビデでないものも伝承されてですね、ダビデだとされているのもいろいろあるようなんですけれども、このもともとこの詩、コーヒーに詩を作ってですね、それから実際に、楽器でもってその詩をも歌ったと。ダビデが作った詩は非常に優れたものであったから、何らかの伴奏をしてですね、みんながそれを歌ってですね、その言葉、ダビデが神によっていわば霊感を与えられて作った詩をみんなが共有のものとすると、共有したと。で、音楽がつきますとそれは共有できるわけですね。言葉だけですとなかなかそういうとこまでいかない場合もありますけども、例えばふるさとという歌はですね、他にもいろんな、そういう春とか自然の風景、のどかな風景を歌ったし、いくらでも作られたと思いますが、ふるさとと、うさぎ多いし、かの山ってですね、小花つるし、かの川、うさぎ多いしっていうあれですね、それがあのメロディーは、もう日本人のほとんど、あらゆる階層ですね、に深く染み渡って、あの詩が非常に共有されるものになった。それは非常に優れた音楽が同時についていたからですね。音楽と言葉とが両方力を持って人の心に働くというところがあるわけです。そういうふうにこの詩編もしばしば楽器を持ってですね、当時の楽器は非常に限られていたけれども、縦ごとあるいは笛、そうしたものを用いてですね、演奏されながら、歌って賛美をしたと、そういうことが伺えるわけです。で、こういうようにこの音楽の力っていうものは詩の力、言葉ですね、それと一体となって非常に大きな意味を持つようになったということなんですね。で、そのことは新約聖書に至ってもですね、 変わらないわけです、その重要性というのは。でそのことをですね、音楽の重要性と重なり合っているわけですね。それが賛美歌、賛美の重要性ということです。で、それは新約聖書の中でもいくつもありますが、特にこのエフェソの信徒の手紙です。エフェソ信徒の手紙の5章の18、19ですね。5章の17から読んだら分かりますが、358ページです。5章の17、17、18、19、20ですね。358ページ、5章の17、18、19と読んでいますと、だから無分別なもの必ず、主の御心、主のご意志が何であるかを悟りなさい。先に酔うのでなく、それは身を持ち崩すもとだと。酒っていうのは昔からこういうことがあったわけですね。むしろ霊に満たされて、聖霊に満たされるということですね。この詩編の歌、詩編を実際に歌ってたということですね、この時。それから賛歌、詩編以外に旧約聖書でもモーセの歌とかいろいろ入っていますが、イザヤ書の中にも歌のようなのが入っています。そういうようなものと、それから霊的な歌っていうのは聖霊に促されて新しく次々作られた歌であろうと、そういうふうにこの詩編の150編が実際に歌われたということですね。それからいろいろ詩編以外に生み出された歌、そして新しく作られていく歌と、こういう歌によってですね、語り合う、これは詩編と賛歌と霊的な歌、これは詩編はそのままこの祈りでもあるわけですね。神様への心を注ぎ出すと。ですから霊に満たされてこの詩編あるいは賛歌、霊的な歌っていうこと、歌うことはですね、霊的に語り合うことでもあるということなんです。主に向かって心から褒め歌う、主に向かって褒め歌う、主に向かって言葉を注ぎ出す、心を注ぎ出すとともに、複数の人と歌うことによってですね、霊的に語り合うことにもなる。これは我々が礼拝のたびにですね、みんなが賛美、賛美歌、聖歌を一緒に歌うときには、それは確かに霊的に語り合っていることなんですよね。で、だから相互に賛美によって満たされるというところがあります。神様へ捧げながら、また同時に横のつながりも強められていくというところがあります。霊的に賛美によって語り合う、賛美によって語り合うということです。でそういうふうに、この霊に満たされると、すでにそういうふうに単なる歌でなくて、主に向かう心の流れと、そして、横のつながりもそのように生み出すものだということなんですね。でこの点は対照的に酒に酔いしれとかありますが、酒っていうのもどっかですね、精神に作用すると、全く別の人間のような雰囲気になって、普段は全く言わないことを喋ったりですね、あるいは良くないことをしてしまったり、そして横のつながりを確かに求めてですね、お酒を飲みながら長時間いろんなおしゃべりし合うと、とそれによって何ら魂は清められたり真実になったりは決してしないわけですね。一時の気の気を紛らわすだけです。場合によっては非常に大変なことが起こったりします。酒によって意識を破滅するということ起こるわけですね。酒を飲んで運転をして重大事故を起こして、懲役10年20年となってしまったり、膨大な借金で全てが家庭も何もかも破壊するという、 まあ、そういう大変なことが起こる。そのこととですね、目に見えない力は酒っていうのを確かに持っておってですね、ご飯とかお菓子とかいくら食べ過ぎてもそんな目に見えない力はどうこうないですね。もうそれ以上食べれないといったらもう眠たくなるぐらいが関の山ですが、酒の場合には体、健康も破壊するし、経済的にも一家破綻させて、そして酒によっていろいろ悪いことをすれば本当に相手も自分も破滅すると、家族も破滅する。そういう意味で身を持ち続く元だということはこの2000年前から、まあ、はっきりこの見通されとったんですね。すると最も対照的なのが目に見えない力、聖なる霊に満たされると、このように神様に向かって一番良い賛美感謝を捧げることにもなり、横のつながりもですね、霊的に語れることにもなると、そのようにこの賛美っていうものは非常に重要なんだと。ですからこのことがですね、もう一度この最初にも少し書いてですね、少しだけ書いてみていきますので、このエペソ書とちょっと対照をさせてみたいと思います。この最初の3章の14節からです。この最初のこの最新との手紙3章の14節から17節ですね、371ページです。371ページ。コロサイ書の3章の14節から見ています。371ページ。これらすべてに加えて、愛を身につけなさい。これは単に着るという言葉なんですね。服を着るというごく普通の動詞です。愛を着なさいということです。愛は、これもちろん神様の愛ですね。人間の愛じゃなくて、愛は全てを完成させる絆だと。またキリストの平和、あなた方の心を支配するようにしなさい。この平和、あるいは平安とも訳しますが、このキリストによるキリストの平安、キリストの平安に預からせるため、それを共有させていただくために、あなた方は招かれて一つの体、霊的な体とされたと。いつも感謝をしていなさい。キリストの言葉がいつもあなた方のうちにですね、豊かに宿るように。そうした上で、キリストの言葉を宿って、愛を着た上でですね、主の平和をいただいた上で、互いに知恵を尽くして教え合う。そのキリストの言葉やキリストの愛がなかったら、上から下をですね、いわば見下すように、うっかりするとなってしまうということですね。互いに教え合う、諭し合う。これは神様の前にはどんな人も非常に足りないものだから、いつでも互いに教え合った諭し合う。どんな人でも愛や正義にも完全に到達した人は一人もいないわけです。そういう意味ではですね、誰でもが神様の言葉、キリストの言葉をもらって互いに教え合うと。上から下に見下したりするような言い方をするんじゃなくて、そういう意味だということですね。そしてここでですね、こういう文脈の中で、詩編と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神様を讃えと。ここではですね、さっきのところでは霊に満たされたったんですね。聖霊に満たされて詩編と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって褒めを歌いなさいと。ここのところではキリストの言葉が豊かに宿ると、先のところは聖霊に満たされると。そうした上で、この詩編と賛歌と霊の歌に通った共通した響き合うような内容になっているんですね。キリストの言葉が私たちのうちに豊かに宿って主の平和があるならば、まあ、自然にですね、その神様への感謝や捧げる言葉、様々な思いがこのように詩編の言葉と重なり合って、このように溢れ出てくるということなんですね。詩編に書かれた言葉、あるいはその後に書かれた賛美も自分の気持ちと本当に一つになって、歌うことができると。神様から遠いほど詩編なんていうのは別世界のようでですね、全然歌う気にもならない、心に入ってこない。で、 して、現在日本の圧倒的多数の人は神様すら全くわからないために詩編のことや賛美歌なんていうのは全然、ですね、ほとんどの人にとっては毎日全く無縁のものになっています。だけど神様の言葉、イエス様の言葉や聖なる霊が私たちに与えられているほど、この詩編の歌、聖書の言葉を歌う、あるいはその他の賛美歌もたくさん聖書の言葉がたくさん散りばめられておりますから、それを歌いつつですね、神様を感謝をするという気持ちも一層増大すると。そして何を話す場合でもイエスの名によってイエスと結びついて話したり語ったりできるようになるという、まあ、こういう人間の最終的な在り方ですね、最終的な高い段階が、道がずっと続いていると。その過程でですね、こうした詩編と賛歌と霊的な歌により互いに諭し合うですね、このところもちょっと共通してるんですね。さっきのところはその賛美によって互いに語り合う、賛美することが互いに語り、霊的に語り合うことにもなる。今日のもう一つのところですね、コロサイのところではですね、詩を尽くして互いに教え合う、そして詩編と賛歌と霊的な歌と、教え合うということとですね、互いに賛美を歌うということは霊的に教え合うことにもなるというんですね。こういうふうにこの賛美ということもですね、メロディーそのものが今日のところにありましたように不思議な力を持っているわけです。でその不思議な力を持ったメロディーにですね、良きメロディー、それにさらに、神のご意志が入っている、その神の言葉が結びつくとですね、一層このように大きな働きを持つということなんですね。そういうことで、このキリスト教会では、このユダヤ人の時代から、はるかに昔からですね、信仰と祈り、礼拝、あるいは奉仕、行動、そうしたことと賛美を歌うということと深く結びついてきたですね。神様との交流であり、また互いの横の交流にも両方に働くということなんですね。で、そういうふうにですね、今日のところはまだそういう賛美歌、それみたいな深い意義というのも、音楽の持つ不思議な力ということが出ているわけですね。でそれがさらに新約を、後の時代になって神の言葉、旧約もの詩編も結びついて、音楽の力、本当に大きな力となっていったということなんです。それからもう一つですね、今日のところ非常に大事なところがあります。元のところがあります。それはですね、サウルは神様に背いたためにその道から外れていくんですけど、まだしばらくの間はですね、王のままなんですね。けれどもダビデはですね、ダビデ自身は王になりたいとか、この国を支配したいとかいう気持ちは全く最初からなかったわけですね。単に羊飼いだったわけです。そしてサムエルが来た時ですらですね、サムエルはそのダビデのお兄さんたちに目を留めて、これが神から選ばれる人だと思ったりしたと。その時に神様がですね、外見を見てはいけないと言われてですね、そしてその時におらなかった一番年下の息子ですね、エッサイの一番年下の息子が結局神様を選んだ人だったわけです。神様の指図がなければサムエルは間違った人を選んでしまうところだったんですね。で、それに親もですね、預言者も本人も誰一人分からなかった、ダビデが選ばれると。それに全く予想もしなかった人が選ばれた。そしてまたこのサウルがこのようにですね、神に背いたために苦しい霊が入り込んできてどうにもできなくなった。だそれを追い出すためにですね、たくさんの音楽できる人もおっただろうに、特にダビデが選ばれてきたんですね。これはサウルの従者、そこに仕えている家来の一人がダビデを呼んだんですね。これも全く思いがけないことです。その家来によってダビデはですね、このように宮廷の中心部に招かれることになったわけです。こうして知らず知らずのうちに、誰もそのことがどうなるかは分からなかったんだけど、ダビデがですね、このように宮中の中心へとですね、知らず知らずのうちにこのように導かれていったということなんですね。で、こうしてヨナタンとも非常に深い関わりができ親友になったわけですね。そして王の側近としてその の次にあたるようなですね、大きな力を持って、戦いにも連戦連勝するようになった。で、ダビデ自身がそういうふうに、そこに行きたいから王になりたいからとか言った、王の家来になりたいという気持ちはもう全くなかったんだけど、外側のさまざまな状況、その背後で神様がいろんな思いがけない人、そうしたものを使ったり、神ダビデが与えられとったその音楽の才とかですね、使って、そして用いられて、このようにサウルのところにずっと近づいていったわけですね。そのようにしてダビデが後に変わる王になるんだというように、道が備えられていったということです。これはこんな昔の3000年も前のですね、王ダビデとかなんだとか、そんな王のことだから私たちに関係のないことでだと思いがちですが、なんとなく小説物語のように思ってしまいがちなんですけども、そういうことではなくて、私たちはですね、人の歩む道は自分では定められないと、神様が定めてくださるということなんですね。ダビデについては全くそうだったわけです。私たちができることは、神様を素朴に信じてですね、そしてどんなことが起こってもきっと導いてくださると、そしたらどんなに思いがけない、全然道がないようなところでも道を開いてですね、その道を歩ませてくれると。ダビデも王になる道なんていうのは全然なかったわけですね。本来羊飼いだった、その通りたくさんおった羊飼いの一人でしかなかったわけです。だけど神様がこのように道を開こうと思ったら、全く意外なところを通ってですね、道ができていくわけです。この点はもう、モーセが通った道もですね、本当にどういったらか本来分からなかったはずなんだけど、神様を信じるといったらその一点にあればですね、導かれて、道のないところにも道ができると。本来歩けないところも歩けるようになる、そういったことなんですね。そういう意味で私たちもさまざまなこの世の中の将来どうなるんだろうかと、いろいろな難しい問題を抱えている方々もいろいろたくさんおられるわけですけれども、神様に委ね信じておるならばですね、今道がないと思われるところでもきっと道が開かれるんだと、そのように信じて歩むということができるということなんですね。で、そういう過程の中でもこの賛美をですね、いろいろたとえ一人であっても二人であってもですね、家でも覚えられたその歌の歌詞を心に留めながら歌うと、そういうことによって少しでも心の中のよどんだ空気、よどんだ霊的なものを追い出してもらうと、歌の力によってですね、確かに歌の力というものがあるわけです。賛美歌の力というものがあるので、そのように私たちも賛美をより一層ですね、それを主にあって用いたいと思うわけです。はい、以上です。